皆さんごきげんよう。ラブフォーロッシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォーロッシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、今日ね、12月に入りましたけれども、おかわりございませんでしょうか。とうとうね、今年最後の月となりました。今日で4回目、日高よし子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。楽しみです。
はい、ね、いつもの季節のお話なんですが、はい、よし子さんも今日で4回目ですけど、ちょっとしばらくね、はい、アシスタントお願いします
よろしくお願いします。楽しみです。
はい、じゃあいつものね、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。この期間は先週の放送に続き小説、小さな雪と書いて小説ですね。先日ね、54年ぶりになんか11月の下旬やったかな、はい、初雪、遅かったんですよね今年はね。
あ、はいはい、
うん、だからやっぱり今年暖かかったから、
うんうん、
ね、
本当 でも紅葉は結構いつもと同じように綺麗。
そうなんですか。
ですね、
もっと早かったかな、どうなんでしょうね、うん、季節、うん、時期的に、うん、ね。でそしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を田んぼで表したものが72個。今の時期は北風、木の葉を払う、あ、そのままですね、はい、もう寒い時期になってきましたけれども、これね、どんな字を書くかって言ったら、あの咲くっていう字わかるかな、あの難しい字なんですよこれ。あの逆の右側に書いてある、ね、
はい、
あれと月と書いて咲くっていう、
はい、なかなか読めないです ね。
これはね、あの咲くっていう字、こうなんていうかな、あのお月さんでも欠けていくことを咲く使うじゃないですか、これ、
うんうんうん、
だから欠けていくっていう意味なのかな。
うーん、
ね、この文字はね、北という意味なんですって。北
か、東西南北、
うん、はい、北っていう意味なんだそうなんですけど、うん、で北風が吹き下ろす冷たく乾いた風からが、まず風から、うん、体を突き刺すように冷たいということで。
なるほど、
はい、そうなんですけれども、 うちの、ね、庭には五稜の木っていうのがあるんですけど、
はい、
三州ともいうのかな、
はい、
それがね、もう葉っぱを落ちる落葉樹なので、
うん、
もう葉っぱの掃除がどうですか、よし子さんとかも葉っぱの掃除とかあります？
そうですね、
葉っぱ、いやね、
葉っぱ、そうですね、
葉っぱの掃除ね、毎日毎日履いても履いても葉っぱがね、
はい、
掃除が終われちゃいますけども、もう秋から冬への季節の移ろいを感じますね、
うん、
はい、そうしましたらね、今日はまたよし子さんとお送りしたいと思いますけれども、
はい、
よし子さん、
そうです、はい、私はもうみささんのこの自然のね、
はい、
山の中に
来
ると本当心が洗われる思いがするんですけど、みささん、アライグマさんとか、
そう、
鹿さんとお友達でね、
そう、
待ってくれてるんですね、みささんの帰りを
待ってくれてて
ね、
で家の中に入ると、
うん、
トントントントンって言ってドアを叩くんですね。
本当ですか。
最初怖いから、こう丸いとこから覗くとね、誰もいないから、もう絶対お化けやわと思って、
いやいやいや
怖いと思ったら、
うん、
アライグマが子供を連れてきててね、
いや、
でもパンをあげたりとかするんですけどね、
なんか童話の中の世界みたいですね、
言われますよく、
でなんか、ディズニー、なんか前ミサさんが鹿の転生の話を
してましたね、
してたよね、はい、
インドのジャータカ物語の話ですね、うんうん、
はい
はい、カルマの話かな、
わ、
回ってくるっていうことですね。
わかりますね、はい、
うん、なんかね、やっぱり嫌なことがあったりとか、人のせいに、うん、こんなことされたとか、こんなこと言われたっていうふ
う
に、
うんうんうん、
人間って思っちゃうじゃないですか、
うんうん、
でも自分が仕返しとかしなくても、ちゃんと、うん、それはかなり必ず学びのために起こってることな、自分のね、
うん、
っていうようなこと、
だと思いますね、そうそう、うん、
それのことです ね、
はい、
ね、
自分もなんかそう思いながら生きてます
ね、
はい、
そうですね、よし子さんともそんな話しますもんね、はい、よくね、
そうですね、
カルマの話とかというと、やっぱり生まれ変わり、
うん、生まれ変わり、
よし子さんなんか言ってましたよね、
そう、なんか私 赤ちゃんの頃に、はい、っていう3歳の頃なんですけども、ええ、家庭画報っていう綺麗なカラーのね、ええ、あの写真がついた、あの俺を撮って、あの雑誌を撮ってたんですよ、はい、母が、はい、でそれを見てたらパラパラってめくってたら、うん、アメリカのこう邸宅が出てきて、ええ、でものすごい釘付けになったのが、はい、広い玄関ホールに、はい、あの壁に銃がライフルがかかってて、ええ、それを見て私3歳の子が、うん、これこそが金持ちのステータスだと思ってるんですよ。すごいね。今はもう銃を見るのも嫌ですけどね、なんか武器っていう認識しかなくて、うんうんうん、でもその時なんか宝石を見るように胸ときめかせて、これこそが金持ちのステータスだっていうのは多分前世の私が思わせたんじゃないかなとか思って。
3歳ぐらいの子供って、覚えてるって言いますもんね。
そうなんですよ。それ以降はもう一切思わないんですけどね。そんなことありました。あと赤ちゃんの頃、まだ0歳の頃に、はい、うん、あのお膳の下にゴロゴロゴロゴロでんぐり返っててそれでおじさんが来て、母がずっと私に話しかけてたの、うん、今度おじさんと、あの、はい、なんか社会問題とか政治の話とかしだすと、はい、つまんなさそうに自分がそんな話しないで、はい、こっち向いてよって私思ったのを思い出して、よう記憶があったなとか思ってますね。
3歳の時の記憶とか、
はい、いやそれは0歳ですね。
あ0歳、
そうだから6ヶ月とかそんなもんやと思いますね。
あ、じゃあやっぱり、はい、分かってるんです。私もね、
なんか政治の話してるっていうのも認識、ね、覚えてるんですよ。だからそれをね、うん、まあ、赤ちゃんが
あるよね
じゃなくて、多分前世の私が、あの認識してるたんでしょうね、きっと。それ覚えてるんですよ、今もはっきりと。
すごいな、
ね、
写真とか見るとね、ちっちゃい時の、うん、あ、うん、これ知ってるっていうのあるから、まあ、うんうん、ちょっとそんな話をね、ちょっと後で ね、 でね、してみたいと思います、はい。ラブフォーシングス、この後は、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーですね。でその後に、CM、 そして楽曲をかけた後にまたね、ちょっと生まれからの話、よしこさんとしましょうかね、今日はね。
あ、すごいドキドキワクワク
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
素敵な30分をラブフォーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
皆さんこんにちは。12月に入りました。12月の1日ということで、もう今年も本当1ヶ月になりましたけども、12月はね、皆さんいろんな楽しい行事、忘年会とかクリスマスとかね、まあ、年末に向かってですね、楽しいこといっぱいあると思うんですけども、先週お話ししました、この楽しい時期を乗り切るための冬バテにならない、今日は方法をですね、お話したいと思います。まず1点目、これは非常に簡単で、これ非常に私は重要 と思いますんでね、よくお聞きいただきたいと思うんですけども、まあ、乾燥しますとね、この時期はですね、ウイルスとかね、まあ、こういう非常に侵入しやすい、まあ、季節になってきます。まあ、鼻喉の粘膜がです、ね、乾燥するんでね、実は簡単に言いますと、その乾燥したところからウイルスが入ってくるんですけども、その対策としましてね、この唾液の分泌をですね、この唾液量を増やしますと喉が潤ってね、免疫力がアップします。その方法をお教えしたいと思うんですけども、まず指を揃えてね、まあ、両の指ですね、あの両手 の耳のこの前の頬のところを当てていただいて、優しく10回ほど撫でていただきます。そうしますと唾液腺が刺激されましてね、唾液の量が増えて喉が潤って免疫力がアップすると。もう一度言いますよ、指を揃えてね、まあ、両方の手の指を揃えて耳の前の頬に当てます。そして優しく10回ほど撫でていただきますと、唾液腺が刺激されて唾液の量が増えて喉が潤います。そしてウイルスの侵入を防ぐための免疫力がアップします。これは非常に重要ですので、皆さんぜひお試しいただきたいと思います。それからあと簡単に何点か、部屋の中の温度差をなくすということですね。前もお話しましたけども、例えばお風呂のね、脱衣所の前とかちょっと寒かったりしますと、少し暖房機を入れたり、まあ、リビングの暖かさとその温度差をなくしていただきたいと。これは非常にもう血管のですね、まあ、血管のこう詰まるというのもつながるらしいんでね、ぜひ気をつけていただきたいと思います。それからですね、何と言いましても年末年始 忘年会、新年会、これの暴飲暴食を防ぐために、例えばもうお酒の場でね、いろいろ勧められてもですね、飲まないじゃないし、飲めないということでね、もううまく自分の飲む量を調整していただいてですね、暴飲暴食を防いでいただかないとですね、これもまた免疫力下がりまして、冬バテになります。皆さんぜひ冬バテ対策してですね、この楽しい12月を乗り切っていただきたいと思います。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラッポーオールシングス。
腸が綺麗になったなら、ほれお肌綺麗な美人さんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
あんた、お風呂の中で何言うとてんの。
はい、めっちゃ
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのは日高よし子さんのライブ音源から命の歌。これも有名な歌ですね。
そうですね、うん、これ私と伊藤静香さんのコーラスで歌った、はい、去年のボンゾロザリーのライブでの、
はい、
ね、そうですね、音源なんですけど、なんとピアノをミサさんにお願いしました。素敵なピアノ、ありがとうございます。
懐かしいですね。
懐かしいですね。私最後泣いちゃってね。
あ、そうだそうだ
あの静香さんが私のパートを歌ってくれたんで、声が出なくて、な、一番最後のとこ。
いや、それ知らなかったわ、
はい、そうなんです。アーカイブでアーカイブは聞けないか。はい、
あ、そっか、 あ、はい、これね、多分 YouTube から抽出してると思うんです
けど。そうです、 YouTube で聞けますので ね、 ね、ぜひぜひ。
作りましたね、
はい、はい、命の歌日高よし子で検索していただくと2つ出てくるので、ね、
あ、本当に、
うんと、どボンズロザリーですね、ボンズロザリー の、 の、ね、京都のボンズロザリーのライブの方で、
うん、そうですね、
私の泣きべそ書いてる姿が、はい、見えます
これ本当にいい歌でしたね。
いや、本当ですね、心にしみ入りますね。だから泣いちゃったんですね。
ぎゅって今日もこの間もね、風を聞いて2人で泣きましたね。
いやー、
安全地帯さんの、
ね、安全地帯さんの歌詞がなんと
夏井五郎さん、その歌詞がやっぱりね、
もう胸に来て泣いちゃいました私。
このね、普通歌詞って、はい、さっきこの間も言ったんですけど、物語になってるものが多いんですけど、はい、松井さんの歌詞って、
はい、
一つの言葉で、
うん、
こう繋がってないんですよ。全部その物語になってなくて、
うんうん、
人それぞれに、うん、そのいろんなものを思い起こさせるものだと思うんですね、歌詞の言葉の使い方が。
そうですね、で、う
ん、
スピーカーから魂、風がふーっと吹いてきて魂が乗ってきて
、ね、
胸に刺さりました ね、
ました
ね。あれ曲目は風じゃなくて何ていうの。
風です。
風っていう曲でよかったですか。タイトル、
安全地帯さんの風、今度かけましょうね。
あ、そうですね、うん、ぜひぜひ。
大好きなんです私この歌。
私も大好きになりました。
そうでしょ、
いい曲ありがとう。あんな泣いたの初めてっていうくらいでしたもん本当に。
その歌詞がやっぱりね、大事だなと思うんですけど、
うん、
大概なんか物語になってたり、まあ、うん、駅なんか一番わかりやすくて、竹内まりやさんの、うん、
本当ですね、
うんうん、まあ、極端な話、前に付き合ってた人電車で会ったよって、その話やんか、
うん、
だけど、
うん、
あんだけ長いこう隣の車両に乗っててこんなんて、割と細かい描写の、
うん、映画のね、ような、
うん、お話やけど、うん、ドラマになってるんですけど、
うんうん、
松井五郎さんの歌詞っていうのは、うん、物語になってるわけではないんですよね、
うんうんうん、
でその一つの言葉の作り方っていうのかな、日本語の。
立ち止まってふを感じたもの、見えてきたものが、
うん、
そのまんま通じて、
うん、
もうなあんなに泣いたの初めてっていうくらい、
ね、
ボロボロ
2人で
泣けました。はい、
そう、まあ、はい、そんなこんなで、で、さっきのね、
うん、
生まれ変わりの、
はい、
生まれ変わりカルマかな、これ、
はい、
どうでしょうね。
いや、私ね、
うん、
あの生まれ変わりの記憶ってみんなほとんどの方ないと思うんですけど、ええ、好き嫌いにね結構高所恐怖症とか、
はい、
理由もなくこれが怖いっていうところにね、
はい、
記憶が隠されていると思って、うん、私は水がものすごい怖くて、うん、小学校の時一回もプールの授業出られなかったんですよ。
あ、 そう
で、それを先生たちは何に、あの怒りもせずこの子なんかあるんやなと思って、
うん、
あの無理に入れさせられることなかったんで、もう今更ながらも感謝の気持ちでいっぱいです。だから海にはねもう一歩も疲れなくて、
はい、
プールはなんとか泳げるようになりました。海だけはダメなんですよ。だでどうもなんか前世でね溺れちゃったみたいなんで、
はい、怖い怖い、
船めっちゃ怖いで、船乗ったらもうボコボコっていうイメージしかなくて、船怖いです。だから多分
船で溺れたのか、
うん、ですね。
でも怖いですね。
タイタニックの
そうかもしれない
かもしれないです、はい、
なんかそういうのがあるのかもしれないですね、うんうん、やっぱりその前世の記憶とかっていうのがもしかしたら。
ミサさんはこれは怖いっていうのありますか？
私も実は水が怖かったんですけど、割とね、うん、運動が得意な子供 で、
うん、
で走るのも早かったし、
うん、
運動が得意だったんですけど、
うん、
私も実は水が怖くて、プールだけがだ最後までダメだったんですけど。
いやもう二人前世兄弟で一緒にボコボコ
溺れたんかな溺れたんかもしれませんね。
よかったね、うん、あのまた現世で会えて
とか言いながら、
はい、
大学の時はスイミングのインストラクターしてフランスだと割と
泳ぐ全然ちゃうやんかみたいな
でも怖いですねやっぱ水は
克服されたんだ。
いやあの例えばね温泉とかに使ってる時に、うんうん、その排水してるとこあるじゃないですか、
うんうん、
そこが怖い。
いややばい、わかる気する。
わかる、そこに。
私温泉は大好きなんですよ、
うん、温泉大好きなんですけど、うんうん、例えばそういうスパとか行った時に、いや、わかる
な、なんか
その水が溜まるところっていうか水が流れていくところとか、
うんうんうん、
水が出てくるところっていうのは怖いんですよね。
あ、わかるな、
うん、じゃあもしかしたら2人で溺れたんかな
でもあと水嫌いって言いながら川沿いが大好きで、小川とか、
ね、う
んうん、あの小川沿いをね歩くのが大好きですね、
うんうん、
本当、
うん、小川とかはやっぱりマイナスイオンがすごい出てるのでね、
うん、やと思います、
うん、そういうのあるかもしれませんね、
うん、
そうそう、ジャータカ物語とかそういうのって、
うん、
やはりこう生きていくための、
うん、
例えばさ一番人間のいけない感情、
うん、
恨みとか、
はい、
それとか、まあ、嫉妬とかはどうかな、あるのかな、やっぱり例えば、うんうん、比べちゃうじゃないですか。特に SNS とかだったら、
うん、
自分が今こんなに苦しんでる時にみんなは美味しいの食べてあの幸せにいてんのやなと思って羨ましいなと思ったりとかすること、自分がしんどい時ね、
うんうんうんうん、
まあ、みんなはこうやって充実してるのに自分は何してんのやろ
う
と、今病気で出れないとか、
うんうん、
あるじゃないですか、うん、SNS なんか特に見るとね、
うんうんうん、
だからそういうあのマイナスの感情っていうかな、
うんうん、
そういうのを自分でどういうふうに、
うん、
うん、処理するかっていうか、
あの、うんうん、
納得させるか、
うん
うん、自分軸で生きてたらそういうのって割となくなってくるんですよね、わりかし。
そうですね、
うんうん、そうなるとやはりそのインド の、 そのさっきの鹿の話、
いやそれもう一度ちょっとあの初めて聞かれる、
あ、そうです、ね、
リスナーの方のために鹿の天性の
天性の話、ね、
お願いします。
神様だった人がいてね、その人はこう生贄をずっと取ってたんですよ、
うんうん、
鹿を連れてきて首切って、タヌキを連れてきて首切ってって生贄を毎日食べてたんですけども、うん、それを神様が見て、前はもう次は鹿に生まれなさいと、
うん、
で500回生まれてきた時に、
うん、
あのもう一回神様に戻してあげるって言われてね、
うんうん、
でその500回目の時にちょうど、あ、首を切られた時に笑った鹿なんですけどね、
うんうんうんうん、
笑ったから、なんで笑ったんやって言ったら、実はそうやったと、
うん、
今日が500回目だとという話なんですけど、
やっとっていうとこで笑ったんですね。
笑ったんですが、うん、それは何が言いたいかって言ったら、うん、私があの動物たちを今保護したりとかしてるんですけれども、
本当本当、
そういうの、
そういうところが大好きですね、そんな、はい、
それって自分がごめんなさい、動物をいじめてきたんかなと、人前世でと思ったんですね、
はい、
で悩んでたんですが、
でカルマで
と思ったんですが、
うん、
そうじゃないよと、
うん、
やっぱりあのそういうことに悩まなくても、
うん、
ちゃんと必ずそういうふうに自分が、例えばいじめた人が、
うん、
自分がちゃんといじめられたりとかするっていうようなことがそこに書かれてて、
うん、
で私はあのジャータカ物語を読んだ時に、
うん、
自分がこう恨んでしまったりとかするじゃないですか、嫌な思いしたりとかする、
うん、
そうじゃなくて自分が仕返ししなくても、
うん、
ちゃんと自分で、私も払っていってるんですよね、
うん、
嫌な思いするってことは、
うん、
例えばなんか今回でも嫌な思いしたとすると、
うん、
私の嫌な思いした私持ちなんですよ、
うん、
自分持ちっていうのは、ね、
なるほどなるほど、
うん、自分のカルマで嫌な思いした、うん、そんなお話ですね。
なるほどね、
うん、難しいけど
私も前世なんか修道女だったらしくて、
そう、それびっくりした。
高校カバン持って帰って、私修道女になりたいわってか思いながらだから今なんか貧しい子供たちに文字を教えたり、
う
ん、ご飯与えたりしてたらしくて、
そうそう、
今時間的にそれが無理なので気持ちはあるんですよ、うん、不思議と。だから貧しく、うん、あの児童労働とかしてる子供たちに募金したりね、うんうん、
なるほど、
それをビビたる貧者の一頭でやらせていただいてるんですけど、それやっぱ前世の記憶なのかなって思ったりしますね、そういうのも。
なるほどね、うん、
不思議ですね、
不思議、
うん、
そういうのってなんか与えられる幸せっていうかな、うん、自分がそれできる幸せ、例えば、うんまあ、1000円でもそういうふうな人に、うんあの、うん、与えられる自分がいてるっていうのってすごい幸せですよね。
そうね、千円をなくしてあの、うん、損したと思うか、千円をあげてあのよかった幸せだって、
そう幸せですね、
思える方が幸せですよね。
そういう生き方したいですね。
本当本当そういうとこは似てます
そうかもしれない。はい、はい、それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
日高よしこでした、
はい、来週もお願いしますね、よしこさん。
はい、
それでは来週もこの時間に
Love for All Things。